近頃の源氏は、書道といっても、ことに仮名の字を鑑賞することに熱中して、良い字を書くと言われる人は、上中下の階級にわたって、それぞれのものを選んで、書を頼んでいた。源氏の書いた帖の入る箱には、高い階級に属した人たちの手になった書だけを、帖も巻物も珍しい装丁を加えて収めることにしていた。他の国の宮廷にもないと思われる華奢を尽くした姫君の他の調度品よりも、この墨跡の箱を若い人たちは伺いたく思った。源氏は絵なども整理して姫君に与えるのであったが、妻で日記のようにして書いた絵巻は姫君へ伝えたいとは思っていたが、もう少し複雑な人生がわかるまではそれをしない方が良いという見解を持って、その中へは加えなかった。内大臣は宮廷入る大がかりな支度を、地下のことでなく、源氏の姫君のこととして噂に聞くのを、非常に物足らず寂しく思っていた。妙齢に達した雲居の狩りの姫君は美しくなっていた。結婚もせず結婚談もなくて引きこもっているこの娘が、内大臣には苦労の種であった。宰相中将は少しも焦燥する風を見せずに、冷静な態度を取り続けているのであったから、こちらから結婚談を仕掛けることも世間体の悪いことと思われて、熱心に彼が娘を持っていた時に許せばよかったなどと、人知れず後悔もしていて、宰相中将の態度ばかりが悪いとも内大臣が思えないのであった。こんなふうに少し気の折れてきたことも、宰相中将は聞いているのであったが、まだしばらく恨めしい記憶のなくなるまでは落ち着いていないではならないと思って、内大臣に求めることをしなかった。しかも、他の恋の対象を作ろうとするような気もしなかった。自身ながらもこうした窮屈な考え方に反感を持つこともあったが、宰相中将は禄入りであったことをそしった雲居の狩りの乳人たちに対して、納言の地位に上ることが先決問題だと信じていた。源氏はどっちつかずに宙に浮いた風で、中将が結婚をしないでいることを見かねて、あちらとの話を諦めているのなら、左大臣とか中司の宮とかからのお話が来ているのだから、誰と結婚をするか決めてしまうとよい、とも言うのであったが、宰相中将は黙って恐縮した風を見せているだけであった。こんな問題では、お上のご忠告にも昔の私は、お服することができなかったのだから、口を出したくはないのだが、今になって考えると、その時のご教訓は永久の真理だったとよくわかる。長く独身でいれば、実現されない幻を描いているかのように人も見るだろうし、それが宿命であるかは知らないが、ついには何の価値もない女と、一緒になってしまうような結果を生むことにもなっては、はじめよし、後悪しになってしまう。思い上がっていても、若い間は他から誘惑があるからね。過剰な行為に落ちやすいものだが、堕落をしないように心がけねばならない。窮地に育って、自由らしいことは何一つできずに、ただ過失らしいことが一つあるだけでも、世間はやかましく非難するだろうと、戦々恐々としていた青年の私でも、やはり恋愛を漁る男のように言われて悪く思われたものなのだ。身分が低くて注目するものがないなどと思って、芳醇なことをしてはいけないよ。凶慢の心の盛んな時に、女の問題で賢い人が失敗するようなことは、歴史の上にもあることだからね。思ってならない人を思って、女の名も立て、自身も人の恨みを負うようなことをしては、一生の心の負担になる。 風な結婚をして、女の欠点ばかりが目について苦しいようなことがあっても、そうした時に忍耐をして、万人を愛する人道的な心を習得するように努めるとか、もしくは娘の親たちの好意を思うことで足りないことを補うとか、また親のない人と結婚した場合にも、不足な境遇も妻が価値のある女であれば、それで補うに足ると認識すべきだよ。そうした同情を持つことは、自身のためにも妻のためにも、将来大きな幸福を得る過程になるのだ。こんなことも言って、暇のあるときにはよく宰相中将を教える源氏であった。この教訓の精神から言っても、仮にも初恋の人を忘れて、他の女を思うようなことはできないように中将を持っていた。雲井の狩りも近頃になって、ことさら父が就職を見せることを知って恥ずかしく思い、自分は不幸な女であると深く思われるのであったが、表面はそしらぬ風を見せて、応用に物思いをしていった。宰相中将は思い余る時々にだけ、情熱のこもった手紙を雲井の狩りへ書いた。だが、まことか、偽りと思うものから今更に、たがまことか我は頼まん。と心に思っても、よずれた人のように、むやみに人を疑うことのない純真な雲井の狩りは、中将の手紙に真で読まれるところが多いように思われた。中司の宮がお嬢さんと宰相中将との縁組を、ラジオ大臣へお申し込みになって、大臣も賛成されたようです。と、こんな噂を内大臣に伝えたもののあったときに、内大臣の心は憂いに塞がれた。大臣はそうした噂の海に入ったことを、雲井の彼にそっと告げた。あの人が他の結婚をしてもよいという気になるとはひどい。太政大臣も口をお入れになったことがあるのに、それでも私が強硬だったものだから、今になって大臣はそんなふうに勧められるのだろう。しかしその場合に、私が先方の言いなりに結婚を許しても、対面上恥ずかしいことだったのだから。などと目に涙を受けて父が言うのを、雲井の狩りは恥ずかしく思って聞きながらも、一方では何とはなしに涙が流れ出してくるのを決まり悪く思って顔を背けているのが可憐であった。どうすればいいだろう。やはりこちらから折れて出るべきであろうかなどと反問をしながら大臣の去った後までも雲井の狩りは宮を眺めて物思いを続けていた。これは何という愚かな涙であろう。どう父は思ったであろうなどと心を悩ましているところへ、宰相中将の手紙が届いた。恨めしく今まで思っていた人ではあるが、さすがに手紙はすぐ開けて読んだ。情のこもった手紙であった。つれなさは浮世の常になりゆくを、忘れぬ人や人に異なる。つれなさは浮世の常になりゆくを、忘れぬ人や人に異なる。とも書いてある。父がした話のことなどは、少しも書いてないことを雲井の狩りは、恨めしく思ったが、返事を書いた。限りとて忘れがたきを忘るるも、こや世になびく心なるらん。限りとて忘れがたきを忘るるも、小や世になびく心なるらん。この歌の意味が腑に落ちないで、宰相中将はいつまでも首を傾けていたということである。定本、全訳源氏物語中巻、角川文庫角川書店、1971、昭和46年11月30日、改版初版発行、1994、 平成6年6月15日、39巻発行。